ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、名前の言霊の秘密についてね、名前の言霊の研究家の山下博先生から教わったことをもとにですね、今日は解き明かしていきたいと思います、
もう先週なんか
神回ですね。神回決定回です。
今噛んだから神回そうじゃなくてそのなんかね、僕は何十万かけて学んだことをって言っときましたけどそういう覚えてる方はあのそんな回ですよ。言霊って言葉が今って当たり前になんか耳にするようになりましたけど、やっぱりすごい 昔っていうか前から、翡翠さんはこの言霊も知ってらしたって感じですね。
そうですね、2009年にですね、人生が100倍楽しくなる名前セラピーっていう本を2009年に書いたんですけど、その時僕としてはその人生が100倍楽しくなる名前の言霊っていう風にね、もうずっと推してたんだけど、言霊っていうタイトルではちょっとお客さんに、届きにくいので、もう翡翠さんといえばセラピーなので、名前セラピーにさせてくださいっていうことでね、それで名前の言霊っていう、言霊っていう言葉は使わないでいこうということになって名前セラピーになったんですけどね。ただそっからね、2009年だから何年経ってるんでしょうね、
16年、
もう16年経ってね、もう今は名前の言霊でもいい、ようやくいいんじゃないかなっていう、ね、
時代もやっと追いついてきたっていう、すごい先だった感じはします。
いや山下先生はね、もう僕は出会う前からもう10年以上前から、出会った2009年の時点でもうだいぶ研究されてたので、もうそれこそ本当山下先生は先駆けですよね。
翡翠さんがどんなことを学んだか、ね、聞きたいですね。
でね、今日お伝えしたいことの前に、前提としてね、一音一音はに、日本語っていうのは一音一音に働きがある、意味があるっていうのが日本語の特徴なんですよ。例えばその前回も言いましたけど、ひらめいた時にあっていうのは、天から降りてくる情報、インスピレーションを、働きをあって表現したから、その天から降りてくる情報なので新しいとかね、そのあの働きっていうのが、そのインスピレーションだったり、新しい働き、新しいものを呼んでくれる働きとかね、一応一応に意味があると、で、意っていうのは日本じゃ命のことを意って表現したので、その命の根っこを、稲と呼ぶし、命が静まってる場所を石と表現したし、日本人はその切腹って言ってお腹を切るじゃないですか、だから命が胃のあたりにまさにあると思ってたから切腹なんですよね。切腹って言って小指、ね、手首とか切らないじゃないですか。命は手首とかじゃね、手首にいるわけじゃなくて、日本人はハートにあるわけでもなくて、お腹に命が宿ってるっていう考えてたから、胃は胃だ、命の胃は胃だし、で、腹、それで腹を切るわけですね。
すごい。
で、そのそういうふうにね、例えば蚊っていうのは、目には見えないけど大事な働きをしてくれるものが蚊、だから神様、あとは風、風も目に見えないけど大事な働きをしてくれる、風であり香りとかね、顔も自分からは見えないわけですよね、だからその蚊っていうのは目には見えないけど大事な働きをしてくれる、旅館でいうと おかみさんの神さんでもあるし、そういうふうに一音一音にね、日本人っていうのは響きから、響きには 固有の響きには固有の働きがあるんだよって、うん、でその固有の響きを一人一人名前として授かってるんだよっていうのが名前の言霊の世界観なんですよね。
うんうん、ね、間違いなくみんな複数の固有の響きが名前にありますもんね。
うんうん、木っていうのは文字通り樹木の木だから、うん、で木っていうのは実は水源から遠いところに植えられた木ほど大きい木になるんですね、うん、水源が近くにない木ほど、うん、それは根っこがその分だけ水源まで伸びていくので、うん、根っこが伸びた分だけ枝が伸びるんですよ、
うんうん、
だから水源から遠い木っていうのは、うん、うまくいくと一番大きい木になれる可能性があるんですね、うん、なのでその木の名前がつく人はそのより根っこを伸ばす必要があるので、うん、その大器晩成型の働きが出やすいとか、その名前の働きが名前の響きから働きが出てきて、その働きのあった個性が育ってくるっていうのが名前の言霊の世界観なんですね、
うん、これが50音分あるわけですよね。
そうですよ、
うん、
だから自分の名前の小太郎って子っていうのは、うん、行子とか固める働きがあるので、うん、夢をそのちゃんと具体的に形にしてあげるっていうパワーが、
うん、
でその名前の響きで小太郎だったら子が一番最初に来るので、うん、その小太郎って4つあるんですけど、うん、その一番先頭の働きが一番力が強いんですね、うん、で2番目3番目っていうのはそれぞれまた役割が違うんですね、
うん、
土と花と実とそれぞれ役割があるんだけど、まあ、そこまで話すとちょっと難しくなっちゃうので、うん、詳しくは本に書いてあるので見てほしいんですけど、まあ、分かりやすいところで言うと、うん、先頭の小太郎で言うと子っていう働きが一番すごく色濃く持っていると、うん、で僕の場合はその子っていうのは固める働き、うん、たっちゃんの場合は辰島霞だから、うん、はい、かっていうのは目に見えないけど大事な働きをして、うん、その場を支えていく、うん、おかみさんみたいなね、
うん、ねえ、おじいちゃんがつけてくれたんですが、そんなことまで考えてたのかなって、そんな振り返っちゃいますよね。
そうですね、まあ、名前の言霊っていうのはおじいちゃんがつけてくれると、
はい、
そのおじいちゃんの働きも入ってくるので運が良くなるっていうふうに山下先生は捉えてましたね。
初めて聞きました、そんな話も。へえ。
だからその、うん、働きっていうのは、うん、そのこれは山下先生が言ってたこととはちょっと違うんだけど、うん、まあ、僕がいろいろ学んだことから感じることなんだけど、うん、やっぱりその自分の魂っていうのは固有の働きをすでに持ってるんだよね。だからその固有の働きに合った名前の響きがつけられるので、
うんうんうん、
その偶然つけられてるようで、うん、実はその名前の響きは必然としてつけられてるっていう風に捉えた方がより正確だと思いますね。だから偶然その朝に生まれたから朝子だよって言われてるけど、
うん、
その朝子っていう響きをつけたかったから、その、うん、理由は後付けで、
はい、
本当は朝子っていう響きつけられた響きが正解で、
うん、
理由は結構後付けっていうかね、その女優の何々さんが好きだったからだよとか、うんうん、そういうのは後付けで、
うん、
本当はその響きをつける必要があったっていう、自分の魂が発してる響きを本能的に親はキャッチしたり、
うん、
おじいちゃんがキャッチしたり、つけるみたいですね。
おー、すごい、
はい、
朝こうなるように朝に産みましたぐらいの、どっちが先なんだかみたいな、ね、でもそれぐらいのまさに使命を持ってっていう、
そうそうそう、
すごいね。
だから僕の弟なんかは、うん、うちのお父さんは三国志っていうね、
うん
う
ん、はいはい、
世界がもう大好きだったので、その三国志が好きだったので、うんうんうん、中達ってつけたかったらしいんですね。
うん、
そしたらね、うん、そのもう周りから 大反対にあってね中達っていう名前にはならなかったんだけど中達っていう響きじゃなかったんですね。
へー、すごい。
で、 となると、うん、小太郎だから僕は4つの響きしか持ってないわけですよね、
うん、
でも日本語って50音っていうか、はい、そのまだまだ音の響きってあるわけじゃないですか、うん、でも僕は4つなんですよね、
うん、
で別に2文字だったら2文字のその分だけその働きが強まるっていうことで、あ、私もう2文字なんで損してるっていうふうに捉えないでほしいんだけどその湯と例えばゆかさんだったら2文字だけど、はいはい、湯っていうのは癒しの働きなのね、うん、日本人はほっとする癒しの働きを湯って表現したのね、だから温泉のお湯ってほっとする働きを湯なのね、で湯の働きっていうのは山下先生も大好きな言霊の一つで、その湯って癒されるね働きで、火っていうのは目には見えないけど大事な働き、縁の下の力持ち的な、だから湯火っていうのはその働きが特に強いっていうね、その、いや私だったら8文字ぐらいの名前がねよかった、あの太郎左衛門四郎ぐらいの名前が欲しかったっていうふうには思わないでほしいんだけど、その2文字なら2文字でその働きが色濃く出るっていうのが名前の言霊の世界観なんですよ。でそれでね、自分は小太郎って4つの響きが、はい、顕著なんだけど、うん、他の響きを強める方法があるんですよ。
う
それがね、うん、僕は山下先生の名前の言霊を学んでった時に、うん、その教えてもらったんですよ、
うんうん、
それがね、うん、うわ素晴らしい世界観だなってね、うん、感動したんですね。
へー、
それを今日ね、うん、いろいろもったいぶりながらお伝えしたいと思います
他の響きを強める方法っていうのは自分の名前の中のことではなく
自分の名前にない響きをゲットする方法があるんですよ。
へー、うん、人のっていうか音として、
うん、例えば自分は、うん、その母音のあの響きがないとするじゃないですか、うん、母音のあのあっていう響きは、はいはいはい、そのインスピレーションを取ってくる響きなので、うんうんうん、ひらめきやすいんですね、うん、でも自分は全部、うん、名前の母音の中にあが一個もないとする、はい、とするじゃないですか、うんうん、例えばゆかさんだったら、うん、うと、
うん、
かだかは母音あるね
別の人の名前しなきゃいけないですね誰にしときましょう。
まあ母音のあがないとしたら、うん、そのあの響きを身につける方法があるんですよ。
へ
ー、ゲットする方法があるんですね、
うんうんうん、どうするんですか。
それはみんな知りたいでしょうかね
知りたいんでしょ。
ちょっと僕コーヒー飲んでるんでね、ちょっとみんなも考えてみてほしいです。
ど、
氷の音するかな。
するする
氷の音いいね、この時期氷の音一番聞きたいよねこの時期ね。
どんなサービス人のないものを、
自分の響きにないものをゲットできる方法があるんですよね、
は
い
はい、うんうん、へえ、だってね、名前に絞ったら名前はそれ以外ないわけですもんね。ん、
それは例えば僕だったら、はい、かすみっていう、うん、たっちゃんはかすみさんじゃないですか、はいはいはい、かっていうのは何度も言ったように、うん、目には見えないけど大事な働きをしてくれる、うん、すっていうのは神社の前に鈴があるじゃないですか、うん、スーッとするとかすがすがしいとか、うん、すっきりするとか、うん、スーッっていうのは心をすがすがしくしてくれる働きなんですよ、
うんうんうん、
で身っていうのは、うん、お水の身、うん、身のように、うん、その心をやっぱり浄化してくれる、
うんうん、
だからたっちゃんのかすみっていう響きっていうのは、うん、まさにこのラジオっていうか、うん、ぴったりで、うん、目に見えないところから、うん、相手の心をスーッとすがすがしく水のように透明感で、うん、透明感が出てくるように磨いてくれる、うんうん、
きゃー
働き、
うん、
まさにそのこのラジオを通してね、うん、皆さんたちに届けたい ものがまさにかすみっていう、たっちゃんがやりたいことが、うんうん、その響きをそのおじいちゃんがキャッチしてつけてくれたっていうかね、そういうものなんですよね。で、そのそういう響きをその僕はたっちゃんと親しくなることで、うんうん、その響きが、うん、自分にもその響きが共鳴することで、その響きが自分の中で加わっていくっていう世界観なんですよ。でも言霊は響き合うことで、うん、その能力を自分も身につけていくことができる、
うん、
だからその例えば彩香っていう名前が、うん、の人がいるとしたら、うん、全部母音の「あ」なんですよ。
ああ、そうですよね。
もうそれはもうインスピレーションの女神っていうかもうひらめき型なんですよね。で、自分はひらめきにくいなっていう人だったら、彩香さんっていう人と親しくなると、
うん、
そのひらめきの響きと自分の響きが、うん、言霊っていうのは音の響きで周波数なので、
うんうん、
共鳴し合うことで、うん、その響きを自分も奏でられるようになってくるんですね、
うんうん、
だからそのたっちゃんと親しくなることで、うん、僕の言霊がよりすがすがしく心を磨いてくれる働きも増してくるっていう風に、だから出会いは、
うん、
出会うことで自分のミッションが、うん、広がってくる。それが名前の言霊の世界観、うん、で人生っていうのはまさにパズルのピースで、
うん、
50音全てのピースの人とどこまで響き合えるかなっていう旅なんだと。
へ
ー、それが山下先生が名前の言霊に秘めた世界観なんですよね。だから出会う人と自分の響きでどんなこの響き合いで新しいハーモニーで世界を彩っていけるかっていう響き合いの世界観なんだよって。で、親しくなるっていうことは響きでハーモニーをより周りに生み出していくことなんだよっていうのが、名前の言霊の奥に秘められた世界観なんですね。でそれを僕は2008年、
うん、
本出す前に山下先生の講座を、資格を取るね、名前の言霊の資格を取る講座の中で教えてもらって、ああそれは素晴らしい世界観だなって、うん、山下先生と本を作らせてもらいたいなって思ってね、
うん、
それで名前セラピーと名言なぞり書きっていう2冊をね、
はい、
作らせてもらったんですけどね。
へー、その他50音表がこうあって、
うん、
今関わってる人の名前をこう埋めてったら、ね、だいぶこう埋まってきたなとか
そうなんですよ。
そういう楽しみはあるなと思って、
はい、
はい、今言われてみると、その霞にはこう尾の部分っていうのはなくて、例えば翡翠さんだったらその子だったり、うちの本当にいろんな家族とか名前も割とそういう尾、
はい、
の部分とかがない音の人に関わってるなと思ったり、今気づきました。
そうですね、
うん、
そうですね。
へ
え。で、例えば山下先生がよくやられたのは、うん、例えばタクシーに乗った時に、うん、
はい、
そのタクシーの運転手さんの名前がそのゆかさんだとしたら、ゆって癒しのお湯なので、
うんうんうん、
あ、今自分は癒し、休むことが大切なんだなっていうふうに、出会った人の名前から今の自分のやるべきことを、名前は、うん、その名前はメッセージっていうふうに、はい、出会う人の名前はメッセージと捉えて、
うん、
そしてこの世界は響き合うことでハーモニーを広げていくっていうふうに山下先生は捉えられてたんですね。
はあ、わあ、少なくとも出会う楽しみは増えますよね。
そうなんですよ、
うん、
出会う、出会い楽しみを山下先生は言葉の中に人と人が響き合っていく楽しさを本当に、まあ、見出したというのか、
うん、
込めたというのか、それは両方だと思うんだけど、それね、だから名前の言霊っていうのは本当に素晴らしい世界観だなってね、
うんうんうん、
僕は2008年感動したんですよ。
すごい、全部があって組み合わさってできているっていう、う
ん、はい、
本当に網目のように絡まっていく感じが、
私とあなたで、私と出会ったあなたと、
うん、
縦糸と横糸で、
うん、
織りなしていくものが言霊なんだと、
うん、 すごい。もう中島みゆきさんもこれをご存知で意図を書かれたんですかね。
まあ、そうですね。
本当に、なんかそんな感じがする。ね、それぐらいみんなが好きな曲の。山下
先生の元恋人かもしれませんしね。
こんな無責任。で本当にね、本当に
元カノかもしれませんし、中島みゆきさんが
訂正できないと思って言い放題ですが、一度聞いてみたいです。でもやっぱりなんか意識高い人たちっていうか、そういうね研究してる人はどこかでやっぱりつながっていく部分があるのかなっていうか、ただ、言葉で言霊を音んで、その縦と横って感じは意識したことなかったの で、結構今感動の瞬間ですね。石井さんが勝手なことを山下先生に怒られそうなぐらいのこと言ってますけど、ま
あね、もうね、人生が100倍楽しくなる名前セラピー持ってるよっていう方も、実は山下先生が亡くなる前に、その結構その文庫になるにあたって、この文庫ね、文庫になってたんだけど、ずっと増刷がこの、何ね、20年近く、ずっと増刷が続いててね、で、もっとパワーアップバージョンを作りたいということで、ちょうど亡くなる前に、その、だいぶ増量ページを加えたバージョンを、だから今の文庫っていうのは、増量ページがすごく加わってるので、まさにそれこそ山下先生のラストメッセージが入ってるので、まあ、その、新しい文庫本が、その、増量ページ入ってるので、それもまた、もう持ってるよっていう方も、改めて見ていただけるとね、嬉しいし、で嬉しいですね。
ね、間違いなく今の自分が好きになる本ですね。その名前はそのままだから、
そうですね、
存在そのもの、すごい。改めてね、石井さん、有料版を惜しげもなく話していただき、本当にまたちょこちょこ触れてください。
僕音キセルの大好きなんで
もうね、みんな分かってますよ。小太郎さんの王だからですかね。
音キセルの大好き。
本当に。
ありがとうございます。
みんなも慣れててください。ありがとうございました。ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ。
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。